ムタ太陽の社長業ネクスト。ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
超人材不足は本当かです。
はい、これはですね、人材不足になるっていうのは分かってることじゃないですか、うんうん、でも、
はい、
マスコミっていうのはそれを誇張してね、打ち出してくるじゃないですか、
うん、そうですね。
そう、この間の実学のもんでも僕話してたのが、それをね、疑って書かれと、
うん、
何でもね、こう、うんうん、〇〇問題〇〇問題ってマスコミは言うけど、本当にそうなのと、こう鵜呑みにしてはいけないと、
うん、
で一番ダメなのはそれを聞いてね、どうしようって言って悲観的になったりすることなんですね、
うん、
もう常にポジティブでいることが僕はその重要なんじゃないのかなって、経営者ってね、思うんです。でこの間ね、面白い映像を見たんですよ。
はい、
僕のね、小学校の時の同級生のフェイスブックの投稿を見たんですけど、うんうん、サンフランシスコでウェイモに乗ってたんですよ。
ウェイモ
WAYMO、
うんうん、
自動運転のタクシーですね。
わお、
それ動画で投稿してて、それがねめっちゃすごかったんですよ。でウェイモっていうのは Google の、
うん、
Google の系列なんですよ。 Google がもともとやってた自動運転プロジェクトっていうのがルーツで、
はい、
でこれがもう実際に走ってるんですよ、街中。
わー、すごい。
ですごいのがね、左ハンドルのジャガーの車でしたね。ウーバーみたいに、多分ね、動画途中からしか映ってなかったんであれなんですけれども、ウーバーみたいに多分呼んだんだと思うんですよね、
うん、
でこうなんか近くに行ってなんかやるのか、ガチャってドア開けて後ろに乗って、
うんうん、
でその内部の映像とか走ってる映像をすごい載せてたんで、めっちゃくちゃ面白かったんですけど、それがね、発達してきたらやっぱ変わると思うんですよね。
そうですね。
日本にもね、今年そのウェイモの実際、うん、あれなんですよね、自動車を持ってきてるんですよ。で運転テストとかをやってんですよね。それ見たらね、同じ車両でしたね、うん、白いジャガーのタクシーで、で、屋根の上にすごいでかいカメラがついてて、
うん、
あとは、車の四隅に、うん、四つ角にセンサーとカメラが全部ついてるんですよ、うんうん、でそれで全部検知してるというような感じでね、うん、でこれが来たらまずどうなってくるかって言ったら、タクシーですよね、今言った、
はい、
それから2024年問題、〇〇問題ってさっき言ってましたけど、うん、
はい、
2024年問題の物流とかね、
うん、
それからバスなんかもそうですよね、
うんうん、
この間久々に羽田から地元まで、バスで帰ってきたんですけど、減便が凄まじいね。
あ、なるほど、
びっくりした、うん、11時、僕11時に着いて11時55分まで待つのかと思ったら、その次が1時だった。いや、前は1時間に2本ぐらいあったんですよ。減り方すさまじいと思って、そう、だからそういったものですよね。あとはその自動運転とかそういったものが出てきたら、その地方の、ね、高齢者の足代わりにも絶対有効ですし。
そうですね、
うん、だからこういうのが出てきたら、その丸々問題って解決されるんじゃないのって僕は思うんですよ、
はい。
で、この間の、CES ラスベガスの2025っていうのの、やっぱりこう5つぐらい目玉があったうちの1つがロボティクスなんですよね。で何のロボティクスかっていうと、こう昔はほらホンダのアシモとか、
うん、
二足歩行とか四足歩行のロボットとかそんなのが出てたけど、
はい、
そんなんじゃなくて、例えばその農機具とか、
うん、
建設機械、
うんうん、
ショベルカーとかそういうやつですね、はい、ブルトーザーとか、この間の CES で展示されてたのはもう人が乗る場所がないようなそういう機械、トラクターとかもそうなんですよ。でああいう分野こそその人手が足りないわけじゃないですか、うん。であとは僕が思うのは、そのタクシーどころじゃなくて限られた空間じゃないですか、
うん、
だから その安全性っていうのを担保しやすいと思うんですよね、うんうん、だからそういったところにもっと積極的に取り入れていくべきじゃないのというふうに思うんですよね、うん、だからねこういうふうに思ってほしいんですよ。こう AI に仕事が取られるとかいうふうに言ってるじゃないですか、うん
はい、
そうじゃなくて人手が足りないところを補うという考え方ですね、うんうん、でそうすれば人材不足ってそうでもないんじゃないのと思うんですよ、
ね、あ確かに。
であとはそのマスコミが報じてない部分があるんですよ、
うんうん、
人口タイムリーに えちゃんニュース見た人口の減り具合昨日ニュースになってたよね、
うんうんうん、2024
年度のあれかな統計かな、はい、人口の増減、
はい、
見た
見てないです。急速ですか。
ね過去最大の減りとか言って
あ
89万8千人減ったって。
わお
だから約90万人ですよね。
うーん
人口90万人減ったと。でなんかね65歳以上が20何パーセントとかそんなような感じだったかな、
うんうんうん、
15だったかな。やっぱ多い子だ多いんですよ、
うん、
で、15歳未満が 11% だったかな。だから少ないと、
うん、
それはだからコロナ禍があったからっていうのもあるんですけどね、
はい、
しょうがない部分も、うん、だからこれからもうちょっとその少子化対策っていうのをねちゃんとしていかないといけないと思うし、で90万人っていう数字がどのぐらいのかって言ってね僕ね市町村全国の人口をバーッと見てってねちょうど90万人あたりなのが大阪の吹田市ですね、
うん、
が1年で丸々なくなったというような数字、ついこの間まで20万とか30万だったんですよ、
うん
がちょっとここに来て極端な減り方っていうのちょっとびっくりしましたけどね。90万人で100万人以上が政令指定都市じゃないですか、
はい、
そうするとそれぐらいドンとなくなっちゃったらもうただごとじゃないと思うんですよね。で、まあ、人口の減ってるのは確かなことではあるんですけど14年連続って言ってましたね。
うん
でもマスコミが報じてないのは何かって言ったら法人数の減少ですね。
うーん
で、
そうですけど
ね、そう中小企業庁の統計っていうのを僕は見るようにしてるんですけど2001年で470万社だったんですよ、
うんうん、
で2022年、ごめんなさいこれね2022年だったと思うんですけれども330万社約、
うん、
だからこの20年ちょいで、140万社も減ってるわけですよ、
うんうん、
それぐらいの減り具合なんですよね、
はい、
で当然会社がなくなったわけだからそこで働いてた人たちが雇用を失って世に出てきてるわけですよ、
うんうん、
だからこれからも法人数っていうのは減り続けると予測されると思うんですね、
はい、
でだからその人たちの雇用とかもあるしさっき言ったような AI の活用とかそういったことによってその人口だけを見てね増減だけを見て騒いでるけれどもまあ人手不足ってそこまででもないんじゃないっていうのが僕の考え方なんですよ。大変は大変だけどね、
うんうん、
でもその中でもちゃんと雇用してる会社もあるしでそういったものをねこう冷静にちゃんとした数字を持って捉えていただきたいなって思うんですよね、まあ、これからは特にね、
はい、
だ2025年、まあ、これはセミナーとかでも最近よく言ってるんですけども2024年は大変貌の年と大転換期なんていうことをこう1年言い続けてきてで年が変わってそれが終わるわけじゃないですよね。地続きになってて2025年はそれに対応をする年だと、
うん
まあ、トランプさんの関税問題もそうですよね、まあ、ここに来てね妥協案をいくつも出してきてちょっとね
うん
なんか iPhone は例外とかねいろいろちょっと言ってるけれどもそう粛々とね対応をしていかなきゃいけないというのが僕は今年なんですよね。まあ悲観的にならずにまあね楽観的に捉えてそして正確な手を打っていただきたいと。だそのためにはやはり正しいそのなんていうんですかね情報っていうのを手に入れなくてはいけないというのがまあ今年ですね。
はい、
はい、ですのでまあね超人材不足は本当かというテーマなんですけれども僕はそこまで悲観しなくていいというのがまあ、今回のお話でした。
社長のための音声教材ムタ太陽の後継社長の実践経営学社長業の基本販売戦略組織体制計画書作り時代の読み方など
正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。またムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。